一般質問、市の行政課題などについて15人の議員が考え方や内容を質問しました。質問を行った順に一人ずつ紹介します。自治会・町内会等を持続可能なものにするために。質問、公明党瀬戸市議団三宅聡。回覧板等を従来の紙媒体ではなくスマートフォン等を利用して見られるようにする電子回覧板とし、会議・打ち合わせも実際に集まらず開催し、災害時の安否確認もオンラインで行っていく、いわゆるデジタル化についての市の見解を伺う。回答、まちづくり共同化。回覧板の電子化やオンライン会議の実施等のデジタル化は、自治会運営をする上で、情報伝達や感染症予防対策、防災対策等、有効な手段の一つと認識している。しかし、現状では、スマートフォン等の操作に、まだ不慣れな方も多いと認識している。保育料に対しての経済的支援及び待機児童について。質問、自民新生クラブ黒柳智代。本市では保育料を毎月5万円以上負担している方、兄弟の年齢差により多子減免が適用されていない方がいる中、子育て支援先進市では保育料無償や2人目無償の取り組みがされているが、本市での保育料減額や無償化に対しての見解を伺う。また、令和5年度、隠れ待機児童101名、待機児童2名だが、どのように対応を検討しているのか伺う。回答、保育課。保育料の減額や2人目無償化は、財源の確保や保育体制の整備などが課題である。待機児童については、保育ニーズを踏まえ、保育士の確保や保育体制の整備について総合的に検討していきたい。オオサンショウウオの固有種の保護と環境の保全について。質問、自民新生クラブ西本淳。瀬戸オオサンショウウオ会の方々による保全活動や啓発活動をより多くの市民に周知し、自然環境の保護活動に対する関心を深めていただくことが重要であると考えるが、どのように周知していくのか。また最近になって中国オオサンショウウオとの交雑種が確認されているが、どのようにして固有種の保護を行っていくのか伺う。回答、文化課。市民への周知は、人工巣穴の清掃や夜間調査観察会の開催を広報瀬戸やホームページを通じて行っている。固有種の保護は DNA 解析を進め、交雑個体を判別し隔離する対応を現在行っている。健康寿命を延ばすための本市における歯と口腔の健康づくり推進について。質問、自民新生クラブ富田宗和。歯科疾患予防が必要であり、生涯にわたって歯科検診を行うことが大事なことではないかと考える。本市の歯科検診の促進及び歯科保険指導の充実のための現状と課題を伺う。回答、健康課。歯科検診については受診率が増加傾向にあり、歯科保険指導については保育園や妊産婦等を対象とした歯科健康教室を通じて実施している。課題としては、歯周疾患や口腔機能の低下が全身の健康状態への影響が大きいと言われていること、 について市民の理解を深め献身等につなげていくことが課題であると考えている。子どもの権利・学びを保障する就学援助制度について。質問。日本共産党瀬戸市議団荒井歩美。経済的な理由により給食費や修学旅行費、新入学学用品費など学校で必要な費用の一部が支給される就学援助制度について、制度内容や対象かどうかなど問い合わせる場合の窓口を伺う。また案内チラシの説明にある経済的な理由によって就学が困難という表現を変更することで制度利用に対する心理的な壁が取り除けると考えるがどうか。回答。学校教育課。制度についての問い合わせは学校または市役所の学校教育課となっている。案内文に掲載されている文章の中で就学が困難という文言についてはより分かりやすくなるよう検討を進めていく。本市における熱中症対策の推進について。質問。公明党瀬戸市議団長江秀幸。高齢者の方々に熱中症予防のための行動を意識していただくことも重要である。高齢者の方々は暑さや喉の渇きに対して敏感ではなくなっているケースもある。高齢者の効果的な熱中症予防を進めるために介護や地域保健部門の関係者と連携し、どのような取り組みを進めているのか伺う。回答。高齢者福祉課。介護予防教室や保健推進員による地域での保健推進活動で参加された方々に注意喚起の声かけを行っている。特に配慮が必要な高齢者の方々については地域包括支援センターの職員や民生委員による見回りや見守り活動を行っている。瀬戸にあるものを生かすゴミ減量意識編。質問。向井派松原大輔。本市のプラスチック分別は、容器包装類は資源物袋に、ストローや歯ブラシなどの製品プラスチックは燃えるゴミ袋に分けることになっている。市民に対する分かりやすさ、分別の簡易さに着目したとき、これらを一緒の資源物袋に入れるプラスチック一括回収は、特に分別が難しいと感じている市民に対して合理的な手法だと考えるが、見解を伺う。回答。環境課。プラスチック一括回収は、製品と容器包装を分別する手間がなくなり、市民の皆様の負担感の減少に寄与するが、一方で回収後に分別する作業が必要となり、中間処理にかかるコストが増加する課題がある。公共施設バリアフリー化で、すべての人が安心して出かけられる街に。質問。日本共産党瀬戸市議団原誠。中水野駅、瀬戸口駅のバリアフリー化は必要ではないか。また、瀬戸口駅北側の階段は非常に急であり、バリアフリー化は必要ではないか。回答。都市計画課。両駅とも新型コロナ感染拡大以前の非平均利用者数では、バリアフリー法の整備対象となるため、バリアフリー化は必要だと認識している。現時点では具体的な計画には至っていないが、鉄道事業者と意見交換は行っている。また、子育て世代や高齢者、障害者等の移動の円滑化を促進するため、鉄 鉄道駅を中心としたバリアフリー化は必要だと認識している。軽規格の緊急自動車、軽救急車、軽消防車等の導入について、軽は軽い。質問。公明党瀬戸市議団池田信子。軽規格の救急車を導入した市町村では狭隘な道路も通行可能となり、搬送時間が短縮し、傷病者の容体悪化防止等に効果を発揮し、救命率がアップしている。整備指針の残り1台は軽救急車の導入に期待したい。軽救急車の導入のメリット・デメリットをどう考えるのか。回答。総務課。軽救急車を導入するメリットは、高規格救急車が進入できない多数の世帯が居住する地域では、現場近くまで車両で近づけるため、傷病者を車内へ収容する時間が短縮される。デメリットは、車内スペースが狭く、高規格救急車と同等の資機材の積載が困難なため、重篤な傷病者に対する高度な処置が難しくなる。第6次総合計画の進捗と瀬戸市の財政見通しについて。質問。自民新生クラブ山内誠一郎。第6次瀬戸市総合計画は、瀬戸市の将来像、住みたい町、誇れる町、新しい瀬戸の実現を目指し策定された市政における最上位の方針である。7年目を迎え、現在の進捗状況と計画を支える財政の見通しについて市の見解を伺う。回答。政策推進課。総合計画の進捗状況は、各種施策の推進により、瀬戸市人口ビジョンにおける将来人口推計と同程度の緩やかな人口減少となっており、成果につながっている。瀬戸市の財政見通しは、財政基盤の強化につながる施策を進めることにより、持続可能な財政運営に努めていく。負担を減らし、誰もが利用しやすい介護保険制度に。質問。日本共産党瀬戸市議団浅井琴美。今期の介護保険料は、前期末の基金残高9億1800万円から4億円取り崩し、月額305円引き下げることができた。基金の原資は65歳以上の方々が払った保険料。国も本来は当該基金が造成された期における被保険者、高齢者に還元されるものとしている。来年度からの保険料は、今期末の基金約12億1500万円を全額取り崩し、保険料の引き下げを行うべきと考えるが、見解を伺う。回答。高齢者福祉課。策定中の第9期瀬戸市高齢者総合計画において、保険料の基準額を決めるが、この策定プロセスの中で、準備基金の取り崩しについても慎重に判断する。新水道ビジョンの自己水源の浄水場は保全すべき。質問。向井派、臼井敦氏。馬賀城浄水場は、環境省の馬賀城湿地群の重要湿地に認定され、愛知県湿地保全リストの候補地でもあり、そういった観点も視野に入れているのか。また川本市長は、自己水源地を守る公約を掲げているが、どのように公約を守るのか伺う。回答。水道課。馬賀城浄水場は、周辺地域の環境に関する法的規制に留意し、令和6年度に 今後の在り方を検討していく。公約では自己水を守ることを掲げているが、安全で安心な水を供給し続けることを前提に、安全性や経済性だけでなく、災害対応や環境への配慮など、さまざまな観点から自己水の在り方の検討を行っていく。深川発、子育て支援の輪を広げる深川小学校跡地活用事業について。質問、自民新生クラブ、佐田敏夫。深川小学校跡地の活用が、子育て世代のニーズにマッチする場所となり、瀬戸市の新たなシンボルとなるように、良い流れができることを願っている。そのためには、地域住民の理解、来場するための環境整備、持続可能な収益構造が必要だが、どのような予定であるのか、市の考えを伺う。回答、政策推進課。深川地域の活性化や市全体の魅力向上につながる新たな街づくりの契機とし、地域住民と意見交換を重ねていく。民間活力の導入可能性も踏まえた上で、市内外から来客してもらえる子育て支援施設等の集約を核とした多世代交流の場を想定している。風水害対策について。質問、向会派、真島美幸。全校配布した防災ガイドマップに加え、地域別のより詳細な土砂災害洪水ハザードマップを指定地域に配布すべきと考える。また、ハザードマップや地域作成の防災マップ、災害リスクや避難のタイミング等の防災資料を活用し、対象区域で避難経路想定や訓練の推進が必要と考えるが、見解を伺う。回答、危機管理課。避難行動に支援が必要な方が安全に避難できるよう、個別避難計画の策定を順次進めている。その際、土砂災害ハザードマップ及び洪水ハザードマップを配布し、地震・風水害を想定した避難経路を本人と関係者とで決めていく。地域の住環境を守るゴミ屋敷条例の制定は急務ではないか。質問、向会派、中川雅也。ゴミ屋敷問題解決の選択肢として、立ち入り調査や指導、勧告命令などの措置を規定し、応じない場合は罰則規定を盛り込んだゴミ屋敷条例制定が有効だと考えるが、条例制定の可能性を伺う。また、ゴミ屋敷条例の制定がない状況で解決できているのか伺う。回答、環境課。条例の制定にあたっては、ゴミと財産の見極めや行政代執行を行った場合の公費負担、罰則規定の要否など検討すべきことが多く、慎重に判断すべきである。また、ゴミ屋敷条例がない状況で、ゴミ屋敷問題は一部解決できている。今後、先進市の条例を調査・研究していく。ありがとう、小瀬戸小学校。最後の登校日。令和5年8月13日に最後の登校日としてお別れ会が執り行われました。準備には、実行委員会含め地元住民の方が一丸となって参加し、感謝の思いを込めて校舎をきれいに清掃しました。地域に愛され思い出の詰まった校舎とのお別れ会には多くの人が集まり、校内を散策しながら小瀬戸吹奏楽団による校歌の演奏も行われました。詳細はありがとう小瀬戸小学校実行委員会のインスタグラムをご覧ください。 今後の跡地はどうなる。9月には校舎の取り壊しが行われ、プレナスなでしこリーグ一部で活躍する朝日インテックダブリッジ名古屋の練習グラウンドとして整備されます。サッカー教室の開催をはじめとしたスポーツ振興や地域住民の皆様との交流など、活気ある街づくりの発信地となります。写真が2枚あります。写真1、教室の黒板いっぱいにダブリッジ2024年11月転入しますと書かれ、中央に監督とユニフォーム姿の笑顔の選手たちが描かれています。写真にイメージ図とあり、フェンスに囲まれた緑のグランドと白い建物が描かれています。写真終わり。校長部会ニュース。瀬戸町トーク市民と議会の意見交換会を開催します。市民の方どなたでも参加いただけます。3つのテーマに分かれてグループディスカッションを行います。関心のあるテーマについて、皆さんが考える課題の原因とその解決策やアイデアなどをお聞かせください。皆さんのご参加をお待ちしております。テーマ1、便利だと感じる市役所窓口とは。テーマ2、学校のために地域ができること。テーマ3、魅力ある観光都市にするためには。日程、令和5年11月1日水曜日から8日水曜日。時間、昼の部午後2時から3時30分、夜の部午後7時から8時30分。場所、市内8会場。各会場により時間は異なります。昼の部午後2時から3時30分、長根公民館。11月1日水曜日、水野地域交流センター。11月6日月曜日、下品野地域交流センター。11月7日火曜日、深川公民館。11月8日水曜日、夜の部午後7時から8時30分山口公民館。11月1日水曜日、東名公民館。11月2日木曜日、原山公民館、水南自治会館。いずれも11月6日月曜日。テレビ番組グリーンシティケーブルテレビ。こんにちは、瀬戸市議会です。地上デジタル121チャンネル。9月定例会の番組内容は、本会議傍聴の仕方注意点や予算決算準備会についてお送りしました。12月定例会放送予定。令和6年1月22日月曜日から28日日曜日。放送時間、7時10分から9時10分から12時10分から14時10分から18時10分から22時10分から番組がご覧になれます。ラジオ番組ラジオサンキュー瀬戸町ラジオ FM84.5MHz。 放送の前半は定例会のお知らせ、後半では私のマイブームについて議員が語るコーナーもあります。どんな思いが語られるのか、どうぞお楽しみに。12月定例会放送予定。11月28日、12月26日、いずれも火曜日。放送時間、9時20分から、12時30分から、18時から。ラジオサンキューホームページから、過去の放送分もお聞きいただけます。傍聴。 傍聴をご希望の方は北庁舎5階の議会事務局にお越しください。インターネット中継、会議の様子をライブ配信、生中継、録画配信しています。ホームページからアクセスしてください。スマートフォン、タブレットでも。12月定例会開催予定。11月30日木曜日、本会議、開会、議案上程、説明。12月5日火曜日、本会議、一般質問。6日水曜日、本会議、一般質問、議案質疑、委員会付託。7日木曜日、本会議、一般質問、議案質疑、委員会付託、予算決算委員会。11日月曜日、総務生活委員会、予算決算委員会、総務生活分科会。12日火曜日、厚生文教委員会、予算決算委員会、厚生文教分科会。13日水曜日、都市活力委員会、予算決算委員会、都市活力分科会。18日月曜日、予算決算委員会、議会運営委員会。20日水曜日、議会運営委員会。21日木曜日、本会議、委員長報告、討論、議案採決、閉会、議会運営委員会。いずれも午前10時からの開催予定ですが、日程が変更される場合があります。会議の様子は瀬戸市議会のホームページからインターネット中継でご覧いただくことができます。請願・陳情の提出締め切りは11月17日金曜日の午後5時です。編集後期。今回の特集は令和4年度決算の審査内容です。令和4年度、市民の皆さんの税金や国の補助金などがどのように使われたのか、無駄はなかったかなどを、議員全員がそれぞれの予算決算委員会分科会で審査しました。また決算の総括、財政の健全性などを審査する全体会の質疑を今回初めて掲載しましたので、ご考覧いただければ幸いです。11月は瀬戸町トークを開催します。たくさんのご来場をお待ちしております。問い合わせ先、議会事務局議事課、電話 88-2740、 E メール giji@city.seto.lg.jp、 瀬戸市議会ホームページ、SNS、YouTube をチェック。アプリでも議会だよりをチェック。カタログポケット、町色。瀬戸市議会だより106号を終わります。以上、音訳は、瀬戸声のボランティアの会、大沢千佳子、三宅和子でした。